はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局のテーマはパス上達7つのコツということでお話をしていきます。最初に1点お知らせです。昨日の夜6時にですね、メイン講義の方をアップしました。ディフェンスに下がられた時の対処法ということでオフェンスの話をしましたので、ぜひねそちらの動画も見てみてください。最近私ね YouTube の方伸ばしたいというふうに思っているので、ぜひぜひ YouTube、見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今日の、ね、本題パス上達7つのコツということなんですけども、これは以前ですね、コメントをいただいたんですよね。ポストにパスを入れるアラタンさんか、小6娘ガードですが選抜チームに参加するとなかなかポストアップしたプレイヤーにうまくパスを入れられないということでですね、パスのお悩み相談いただきましたので、それをお答えしたいと思います。パス上達7つのこと、先に7つ言いますね。1つ目、パッサーとディフェンスを近くする。2つ目、余計な動きをしない。3つ目、レーンを見て人を見つぎ見ない。レーンを見て人を見ない。4つ目、フェイクは目的を持つ。5つ目、ディフェンスに届かないところにパス。6つ目、ボールを届ける。7つ目、タイミングと直感を磨くということで、はい、この7つお話しします。実はこの7つはですね、私が考えた話ということではなくて、非常に有名なですね、テックス・ウィンターという、もう亡くなられてますけど、NBA のね、コーチがいました。有名なトライアングルオフェンスというね、なんとなく聞いたことある方も多いと思いますが、トライアングルオフェンスという、オフェンスを作ってですね、何回優勝したんだ、11回 NBA 優勝とかっていうね、もう殿堂入りコーチがいるんですけれども、その方の著書にまとまっていたものを、三原なりに翻訳して、お話をするということになってます。一つずついきますね。一つ目、パッサーとディフェンスを近くするということで、あなたはボールを持ってますと。で、ディフェンスが下がられるは下がられるほど、パスってのは実は難しいんですよっていう話ですね。ディフェンスを引きつければ引きつけるほど、パスってのはうまくいくので、ディフェンスが下がってるときは変にパスをしないってことが結構重要です。わかりますかね？自分がボールを持ってたら、ディフェンスを自分に引きつける。引きつけたらいくらでもパスができますよと。下がられたらパスって触られちゃいますよっていうことですね。これが一つ目になります。意外と見落としがちなんじゃないかなと思います。2つ目、余計な動きをしないということで、なんかこう大振りになるっていうかね、変にこう頭を動かしたりとか、そのボールをこう振りかぶったりとかですね、まあ、変な癖があったりしたりするんですね。こういうのはお友達に見てもらったり、保護者の方に見てもらったり、コーチに見てもらったりして、なんか変な癖があったら直すと。余計な動きを入れない。なんかね、本当に必要な動きだけでパッと出された方がディフェンスは反応しにくいですということが2つ目ですね。で、3つ目は、レーンを見て人を見つめるなということなんですけど、レーンっていうのはそのボールが届くコースですよね。はい、それをイメージして、ボールっていうのは基本まっすぐにしか進みませんので、ここに投げたらここに届くだろうなっていうレーンをちゃんと見ると。で、そこにですね、ディフェンスの手があったりすれば届かないわけなので、まあ、ディフェンスの手のひらを外すレーンを見ろってことですね。結構この人、味方を見つめがちでですね、それ以外の、どこに邪魔がいるかとか、どこにこうね、余計な手があるかっていうのを見落としがちなので、味方を見つめるんじゃなくて、パスのレーンをこう見つめるっていう、そういう感覚になります。4つ目、フェイクは目的を持ってっていうことで、これ先ほど言った余計な動きをしないっていうのと連動しますが、なんかこう余計なフェイクする癖を持つのはやめましょうと。一番いいのはフェイクなしですぐにね、ノーモーションっていうんですか、余計な予備動作なしでパッと投げられるっていうのが一番いいんだけど、これをね、なんかこうディフェンスを伸び上がらせるために一回上に振って下とかね、一回下に振っといてディフェンスをしゃがませといて上とか、そういう目的があるんだったらいいんですけど、目的のない、悪い癖のフェイクはしないようにしましょうということですね。で、5つ目はディフェンスに届かないところにパスということで、まあ、ディフェンスっていうのはですね、どこか一方向しか守れないんですよね。右側を止めようと思ったら左側は空いちゃうし、前を止めようとしたら後ろは空いちゃう、まあ、そういうものなんですよ。だから、基本的にパスとコースっていうのは必ずどっか空いてるんですね。どっか空いてるんですよ。だからどっか空いてるんで、そのコースをにパスをするわけで、ディフェンスの遠くにパスをしましょうということですね。だいたいパスミスっていうのはディフェンスの近くに投げちゃってパスミスになるので、その辺ディフェンスに届かないところにパス、まあ、この合言葉 重要だと思います。6つ目、ボールを届けろということ で、テックスウィンターさんの本にはですね、ボールを届けろと、メッセージを届けても意味がないっていうようなことが書いてあります、ね、実際にこのボールがですね、どこに行くかっていうことがすごい重要で、例えばね、シューターにパスをしますと、シュートしてほしいからシューターにパスをしますって時に、どこにパスしたらいいかって言ったら、そのシューターがボールを持ってですね、楽な姿勢、まあ、顔の前とか肩の前とかね、すぐにシュートに行けるような、ところにパスが行った方がいいわけですね。これがですね、すごく取るのが精一杯の高いパスとか足元に来るパスとかってなると、そのシュートが打ちにくいですよね。取るのに精一杯で打ちにくいですよね。だからどこに届けるかってところまでちゃんと考えて、ボールを正確にその場所に届けるっていうことまでこだわっていきましょうということですね。ボールを投げるのがパスじゃないよと、届けるのがパスだよと、でどこまでとどこに届けるか、正確さを求めましょうというそんな意味になります。最後、タイミングと直感を磨けということで、パスを出す瞬間っていうのは、これはもうね、なかなか言葉にできない、その一瞬一瞬のね、ここっていう時にね、パスを通す、そんな感じになりますよね。よく針の穴を通すとかね、マジック・ジョンソンは針の穴を通すようなパスだみたいなね、ことを、よく言われますが、まさにその通りで、一瞬のここっていうところにしかパスのチャンスってないんですよね。で、これってのはもう練習で磨くしかないので、失敗しながら、次はこれやってみようね、次はこういうことやってみようっていうのを、今まで言った6つを全部使いながらですね、その6つのポイントを使いながら直感とタイミングを磨いていくという心構えで練習すると必ず上手くなりますということです。はい、ということで話まとめていきますね。伝説のコーチテックスウィンターさんの著書に書かれている、7つのパスの上達のコツということで、1つ目、パッサーとディフェンダーの距離を近づけよということでね、2つ目、余計な動きをしない。3つ目、レーンを見つめて人を見つめるな。4つ目、フェイクは目的を持て。5つ目、ディフェンスに届かないところへパス。6つ目、ボールを届けろ、メッセージを届けるな。7つ目、タイミングと直感を磨けということですね。7つ、結構情報量としては多かったと思うので、ぜひね、繰り返しこれ聞いていただいて、何らかね、一つでもあなたのヒントになれば嬉しいです。ということでですね、コメントお待ちしておりますので、ぜひ YouTube の方でもコメントください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日のね、放送なかなか面白かったなと思ったら、ぜひコメントを残してくださいね。 YouTube の方、そしてボイシーの方、ぜひコメント残してください。読み上げていきます。まずはね、 YouTube の方でいただいたコメント、先ほども言いましたけど、私今 YouTube 本気で伸ばそうとしてますので、ぜひこのラジオの方と、あとですね、カーキンにアップするホワイトボードを使ったメイン講義の方、どちらもね、ぜひ見てください。そちらの方にコメント残していただければと思います。大原さんからコメントいただいておりますイフゼンプランニング、たくさん選択肢を与えておくってのはなるほどですねと、明日の練習はコンタクトの練習とポストプレーに取り組みますということでね、目的持っての練習いいですね、ありがとうございます。そしてボイシーの方でいただいたものは、なおさん、久しぶりにコメントいたしますということで嬉しいです。限られた練習時間の中で全ての対処方法を理解して練習することはできなくても、知識として教えてあげることはできると思ってますと、ね、できないことはあっても、知らないことが一つでもないようにしていきたいと、ね、これ大事な言葉ですね。できないことはあっても知らないはないようにしていきたいと思いますということで、素晴らしいアウトプットありがとうございます。それに対してですね、宮崎先生もなおさんのコメント、なるほどですねということでアウトプットいただいております。はい、それからですね、金城さんは指導の際には2つか3つは選択肢を持てるようにしたいと思ってますということでね、選択肢を広げるいいですね。影島さんは、先日県大会で自チームのエースにフェイスガードがされましたと、以前その場合の動きや、そのやるべきことを練習していたので対応できましたということで、素晴らしい、ね、こういう、ね、準備による成功、素晴らしいです、体験ですね、ありがとうございます。こんな感じでボイシーの方、そして YouTube の方でね、コメントいただければと思います。 YouTube の方でのコメントをぜひぜひたくさんいただきたい、質問なんかもお答えしますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、そしていいねのボタンで応援してくださるととても 嬉しいです。それからですね、メルマガ登録していただいてない方はぜひぜひメルマガ登録していただきたい。メルマガ登録していただくと2日に一度私からあなたに、コーチングに関するアドバイスをお届けしています。それからバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三平が記事を投稿してます。こちらはね、一時情報なんですよ。まさに今日の放送がそうなんですけど、私が YouTube で発信していることっていうのは基本的に二次情報なんですね。他の人がやったものを三原なりに分かりやすく伝えるね。他のものの他の人が本に書いたこととか、他のことが作ったフォーメーションとか、他の人がやったことを三原が分かりやすく伝えると。私の武器はですね、分かりやすく話すっていうことが一つだと思うので、まあそこは十分価値があると思ってるんですが、まあ一次情報、要は私の体験ですね。私がこういうことをやってみましたと、したらこういう結果が出ましたとかね、私はこういうふうにやってみました、で今こういうことを考えてますみたいな一次情報はなかなか表には出しづらいので、そちらはですね、研究室の方に出してるんですよ。はい、そんな感じの住み分けで、今ね、研究室の方の記事ね、結構面白いと思うんですね。まあ、詳しくは言えないですけど、結構面白いと思うんですよ。なので、そんな形でですね、研究室の方もぜひぜひ興味ある方は一度覗いてみていただければと思います。近々この YouTube メインチャンネルの方に、メンバーシップの方を、立ち上げまして、この研究室の内容がラジオでも聞けるようにしたいと思いますので、もうしばらくしたら案内しますのでよろしくお願いします。はい、ということで今日もありがとうございました。三原学でした。それではまた。